こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。美肌成分辞典は、化粧品やスキンケアを感覚ではなく、成分ベースで理解したい読者向けの実用書です。美容科学者の和之助と、化粧品開発者の白野美が共著し、成分表示の読み方、化粧品の基本構造、肌の仕組み、そして悩み別の成分選びを体系的に整理しています。シミや美白、乾燥、敏感肌、毛穴、ニキビ、くすみくまなど具体的な肌悩みに対してどのような成分がどのような目的で使われるのかを比較しながら学べる点が特徴です。単なるおすすめ商品の紹介ではなく、化粧品を自分で見極めるための判断軸を与える内容になっており、初心者にも中級者にも有用な成分入門書として位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、成分表示の読み方を軸にした化粧品選びの基礎、本書の出発点は、化粧品を選ぶ前に成分表示を読めるようになることです。配合成分の名前を眺めるだけでは、保湿洗浄、乳化安定化、感触調整といった役割の違いは見えませんが、本書はその見方を整理して成分名と働きを結びつける視点を与えます。ここで重要なのは、化粧品を効くか効かないかの二択で捉えるのではなく、どの成分が何のために入っているのかを判断することです。そうすることで、広告表現に左右されず、価格やブランドの印象だけでは判断できない実質的な違いが見えてきます。成分表を読めるようになると、同じ化粧水や乳液でも設計思想の差が理解でき、自分の肌に合う選択がしやすくなります。本書の実用性は、知識の暗記ではなく、買う前に考える手順を身につけられる点にあります。次に、化粧品の成り立ちとベース成分を理解して処方を見る。本書は個々の美容成分だけでなく、化粧品がどのような成分構成で成り立っているかも説明します。実際の化粧品は有効成分だけでできているわけではなく、機材や乳化剤、溶媒、増粘剤、防腐設計など複数の要素が組み合わさって成立しています。そのため、単一成分の善悪だけでは製品全体の良し悪しは判断できません。本書がベース成分の特性を重視するのは、使用感や刺激性、浸透感の違いがこうした土台の設計に大きく左右されるからです。例えば、同じ保湿目的でも油分中心か水分中心かで肌への馴染み方は変わりますし、洗浄量では界面活性剤の選び方が使用感や洗い上がりに直結します。処方の見方を知ることで、成分名の印象に振り回されず、製品を機能の組み合わせとして理解できるようになります。さらに、肌の仕組みを踏まえて悩み別に成分を選ぶ方法、本書の中心的な強みは、肌の悩みごとに必要な成分の考え方を整理している点です。シミや美白、シワやたるみ、乾燥、敏感肌、姿勢肌、毛穴、ニキビ、くすみ、クマなど、読者が抱えやすい課題を起点に、どのような作用が必要かを考えさせます。ここでは、肌悩みを見た目の印象だけで捉えず、肌の水分保持、皮脂バランス、角層の状態、炎症、ターンオーバーなどの基礎と結びつけて理解することが重要です。例えば、乾燥には保水と保護の両面が必要であり、ニキビや姿勢肌では、単にさっぱりした製品を選ぶだけでは不十分です。本書は、悩みに応じて何を優先するかを示すことで、なんとなく選ぶスキンケアから目的に応じて選ぶスキンケアへと読み手を導きます。肌の仕組みを踏まえることで、成分の役割が単なる知識ではなく、選択の基準として機能します。そして、成分のメリットとデメリットを両面から見る姿勢、本書の大きな特徴は、成分を一方的に持ち上げず、メリットとデメリットの両方を扱う点にあります。化粧品成分はある肌質には有用でも、別の条件では刺激や相性の問題を起こすことがあります。そのため、本書では成分を絶対的な正解として扱うのではなく、目的、濃度、肌状態によって評価が変わるものとして説明しています。この姿勢は、成分至上主義にも、感覚だけの口コミ判断にも偏らない中立性を支えています。また、白野美の処方開発の視点が入ることで、成分単体では見えない実務的な制約や配合上の工夫にも目が向きます。読者は良い成分を探すというより、自分の肌にとって許容できる成分と避けたい条件を整理する発想を学べます。これにより、情報の多い美容分野で過剰な期待や不安に振り回されにくくなります。最後に、化粧品の分類と薬用化粧品の位置づけを整理する。本書は化粧品、薬用化粧品などの分類にも触れ、製品ごとの役割の違いを理解しやすくしています。美容情報では、化粧品でできることと医薬部外品で期待される効能が混同されやすく、読者が過度な期待を持ってしまうことがあります。本書はその混乱を整理し、製品カテゴリーごとに何が目的なのかを確認する視点を提供します。これは、成分名だけで判断するのではなく、制度上の位置づけや製品設計の違いも踏まえて選ぶために重要です。例えば、保湿を重視する製品と一定の効能を訴求する製品では、 選ぶときの見るべきポイントが変わります。本書のこの部分は情報の受け手としての読者を単なる消費者から製品の仕組みを理解して比較できる人へ引き上げる役割を持ちます。美容情報の断片をつなぎ直す章として全体の理解を占める構成になっています。結論として、美肌成分辞典は化粧品をなんとなく選んでしまう人、成分表示の見方がわからない人、肌悩みに合う製品を理屈で選びたい人に向いています。特にシミ、乾燥、敏感肌、毛穴、ニキビなど悩みが具体的な読者ほど本書の整理された構成の恩恵を受けやすいでしょう。実際に役立つのは成分の名称を覚えることではなく、成分の役割、処方の考え方、肌の仕組みを結びつけて判断できるようになる点です。そのため流行成分を追うタイプの美容本よりも長く参照できる実用書として機能します。他の美容成分本と比べても本書は美容科学者と処方開発者という異なる視点を組み合わせているため、理論と実務の両面を往復しながら学べるのが強みです。情報量は多いものの、その分自分の肌と製品を冷静に見比べるための基礎体力がつきます。美容情報に振り回されず、根拠を持って選びたい人にこそ適した一冊です。ご支援いただける場合は、和之助ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。